皆さんこんばんは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンジの北島隆です。
このポッドキャストフックダブル P はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.3 について、コミュニティビルディングワークショップジャパンが開催された、国内のワードプレスミートアップ開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、北島さん、今回で14回目の収録になります。よろしくお願いします。
お願いします。
収録はですね、今ちょうどお盆真っ只中の、2023年8月14日の夜ですけども、北島さん、お盆は静かに過ごされている感じですか？
そうですね、今のところ特に予定なく、
はい。長崎とかはこう花火大会とかはあったりするんですか？
7月末に確かあってたと思います。大きいのが。でも人混みがすごいので、も近寄らないようにしてましたね。
お家からはこう遠目に見えたりするくらいの距離感なんですか？
いや、見えないと思います、おそらく。うん、
そういうところはこう家族で行ったり近くまで行ったりっていうのは過去にもないんですか？
子供がいないときに妻と2人で行ったのは1回ありましたけど、
うん
うんうん、子供ができてからは行ってないですね。人混みがやっぱりもうしんどいので行くと車もすんごい渋滞して帰れなくなるし
そうですね、わかります。うちもですね、先日12日の土曜日に岐阜市の長良川花火大会っていうのがあったんですけど、過去コロナ前まではこの2つの新聞社が2つ花火大会をやってたんですね。それが1つにまとまって今回1個の花火大会になったっていうので、まあ4年ぶりぐらいの花火大会だったんですけど、やっぱ人はすごかったのと、やっぱりただやっぱ花火をなかなかね、まあ見る機会そんなないので、ちょうどいつも岐阜ワードプレスミートアップをやっている会場があるんですけど、そこのすぐ横にですね、ちょうど穴場のこうスポットがありまして、そこに敷物を敷いて座って見てると花火が見えるっていう、ちょうどそのスポットがありまして、
敷けるぐらいのもう人混みなんですね、そこは。
全然人いないです。全然人いなくて、もう1時間半、1時間ぐらい前から僕座ってて、僕ら家族だけが。花火みんな向かってるんですよ。で、なんでこの人たちここで座ってんのみたいな感じで言われ、途中でたまに声かけられて、ここで見えるんですか？いや、一応小さくは見えるんですけど、まあ、コムの家なんで、ここでいつも見てるんで、今回も見えるかどうかなと思って待ってますみたいな感じで言ってて、そうしたら、全然、まあ、全然よく見えて、で、もう後ろ見たらもうその時にはもう人ばっかですよ。だからすっごい、ここで見えるんだみたいな感じで、はい、そういう穴場でちょっと見てましたが、なんかその花火大会、開始が20分も遅れて、でツイッターでなんで始まらないかなって見てたら、配線トラブルで花火が上げられないっていうのがあって、しかもテレビ生中継したんですよ。で結構大変だったみたいで、
テレビであるってすごいですね。
なんか BS かなんかでやってたらしくて、ちゃんと MC も入れて芸能人さんを入れてやってたみたいなんですけど、なかなかね、ちょっと急、4年ぶりであれだったのか分かんないですけど、配線トラブルで上がらず、でも一応その後無事に打ち上げもされて、はい、楽しい花火を過ごしましたが、それぐらいですね、僕もお盆っていうのは、はい、なのであとはしっぽり、 最近はですね、もう心を無にして家で子供と一緒にプール入るようにしてます。はい、シャツと水着着て、ちょっと日差し強いんで、もう黒いサングラスしてるんですけど、
はいはい、
それで僕普通にプール浮いてますこうやって、
はい。涼しいからいいんじゃないですか。一緒に入った方が。
そう、プール入るとね、寒いんですよね、もう外出ると。水の方がちょっとあったかいぐらいの感じで、やっぱその体冷やす分にはね、涼しくていいんですけど、まあ、世間の目っていうところだけですよね、気にするの。
あ、それは一応気にするんですね。
はい、一応あそこのお父さん何やってるのかなっていう視線だけはしっかり世間から受け取って、それをはい、噛み砕いた上で入ってます。はい、はい、ちょっと楽しくやっておりますのでね、まだまだ夏続きますが、ちょっとなかなか僕もちょっとエアコン疲れしてきてますけども、ね、ちょっと体に気をつけていきたいと思いますね。あ、はい、はい、それでは早速本題の方に行きましょう。はい、では本日のトピックスはこちらになります。まず一つ目のトピックスですけども、先日、2023年の8月8日、日本時間になると、次の日の9日になるのかなと思うんですけども、ワードプレスを使っている皆さんに、ワードプレスの 6.3 がリリースされたよという更新の通知が管理画面に走っているかなと思います。で、今回ですね、結構いろんな、変更点、アップデートたくさんあったんですけども、ざっと、僕の方から2つ、北島さんの方から2つということで、ちょっと個人的にですね、気になっている点をピックアップしてみました。で、まず、僕ですけども、僕は上の2つを挙げました。で、まずはコマンドパレットの追加っていうところですね。で、コマンドパレットって何っていうところなんですけども、サイトエディターという、フルサイト編集の、レイアウトとかですね、テンプレートを編集したりする、画面があるんですけども、そちらでですね、コマンドパレットといってコマンドを入力して、何かページを切り替えたり、することができる機能が追加されたんですね。で、簡単に言うと、Mac を使っている人だとですね、スポットライトっていう機能が Mac の中にあると思うんですけども、ああいった感じでですね、ポッとこうモーダルのような、入力欄が出てきて、そこにキーワードを入れると、何かこう例えば新規投稿とかできたりとかですね、固定ページ作れたりとか、そういったことができる機能が一つ追加されたと。で、今は、ちょっとコマンドの数自体はかなり限られている初期段階なのかなと思うんですけど、今後ね、おそらくどんどんコマンドの数も増えていって、できることも広がっていくのではないかなっていうのをちょっと期待はしてます。で、あとあれ確かあれですね、コマンドパレットの API があって、そこに、プラグイン側とかからも、コマンドを追加できたりしますよね、確か。
確か、はい、そうだったと思いますね。
そうね。ですので、そういった拡張性も備えているっていうことなので、そういうプラグイン側、もしくはテーマ側もあるかはちょっと分かんないですけども、そういった方からもまたいろいろ拡張ができるというのは一つ面白みのあるところなのかなと思ってます。で、2つ目は、再利用ブロックとブロックパターンがパターンに統一って書いてあるんですけども、今までは再利用ブロックといって、例えばですね、ブロックのインサーターから、例えばパターンで全て表示とかいくと全部見れたのかな、確か。で、要はですね、ブロックのパターンを、作っておいて、で、再利用なので、それを配置すると、大元の管理しているものを修正すると、配置したものも同じように修正が反映される。内容がこの同期しているという再利用ブロックと、 あとはブロックパターンですね。こちらは、まあ、いろんなブロックを、兼ね合わせた、まあ、レイアウトをすでに作ってあるそういうパターンを、テーマやプラグイン、あとは、公式ディレクトリーにもパターンディレクトリーっていうのもありますよね。そういったところで、公開がされていたり使えるようになっていて、それを配置すると、そこをベースにして、まあ、レイアウトを変えたり、文字を変えたり、写真を変えたりということができるというものがあったんですけども、これの名称がパターンに統一されたというのが結構大きな変化かなと思ってます。で、そのパターンの中で、同期するパターンなのか、非同期のパターン、同期しないパターンなのかっていうのが、まあ、選べるようになって、この再利用ブロックとブロックパターンというものが全てその中で、共存できるようになったというのが、うん、結構大きな変更点かなというのは思ってます。特にあの再利用ブロックって結構使われる方は使っているのかなっていう印象があって、ですので、ちょっとこのね、名称が変わったりするところで、あれ、あれ、ないぞみたいなことになる方がね、あんまり増えないといいなというのは、ちょっと思ってたりはしますね。はい。それで北島さんがピックアップしてくれた2つですけども、まず1つ目。
はい。投稿エディターの iFrame 化ですね。これ使ってる人には、普通に使う人にはあんまり関係のないことなのかもしれないんですけど、テーマとかを作る人からすると、まあ、ちょっと制作が楽になるかなというところで、今まではiFrameになってなくて、WordPress の管理画面の HTML の中に、その記事のコンテンツも入ってたんですよ。だから管理画面の CSS がコンテンツの方にも影響を与えてて、CSS の設計が大変。詳細度の関係とかで崩れるとか。だからでもそれを上書きすると、既存の自分の CSS のここも上書きしないといけない。あ、じゃあこっちに影響出るからこっちも上書きしないといけないとか、あったんですよね。で、今回 iFrame 化されて管理画面の CSS が当たらなくなったんで、かなり楽に、あんまりこう気にしなくて良くなった。というところがまあ大きいところですね。
うん
うん、ただ、6.3 の段階では、全部が全部 iFrame 化されるわけじゃなくて、使ってるそのブロックのバージョンがあるんですけど、そのバージョンによるとか、メタボックスがあるかどうかとかで、iFrame 化されなくて既存の状態になるっていうのもあるので、まだ、その全員がそのメリットを受けれるってわけではないんですけど、まあ、将来的には全部iFrame化する予定ことみたいですね。
まあ、結構開発者にとっては、まあ、管理がしやすくなる、まあ、スタイル的にスタイルの管理がしやすくなるっていうのは結構大きい感じ
ですね。そうですね。プロフェッターで、はい、制作をされている方には結構いいと思いますね。で、2つ目がサイトエディターの UI 刷新ですね。まあ、これちょっとブロックテーマを使ってる人にしかわからないところであるんですけど、まあ、メニューの配置とか、まあ、メニューの名前とか、サイトエディターを開いた時のですね、まあ、それが結構変わってましたね。個人的にはこうスムーズになった印象で使いやすくなったかなと思いますね。
ああ、そうですね。
なんかこう右サイドね、うん。そうですね。こっちに結構メニュー関係が集約されて、なんかもうこうあっちゃこっちゃ行かないといけなかったのが、大体こっち触ってればいいみたいな感じになって、うん、で固定ページ投稿もでしたっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど、固定ページは作れるようになったんですよ、サイトエディターから。
画面を用意してみました。こんな感じの画面ですね。
あ、そうです、そうです。
で、ここに、これですね。うん、固定ページは、まあ、この固定ページも一覧がここで見えるようになったりですね。うん、あとこの、 ナビゲーションの管理ができたりとか、スタイルっていうのはこのスタイルバリエーションですね。
うんうんうん、
切り替えができる。結構メインの、そのサイトエディターのメインのナビゲーションが左側に来たって感じですかね。
そうですね。
うん。そういう感じがします
ね。ここからパターンも作れるようになりましたね。
そうですね。ここからプラスすると、これでパターンを作る。テンプレートパーツかパターンか。うん、でそうすると、まあ、名前を入れて、同期するかどうかっていうのは聞かれると。先ほどちょっと僕が紹介したところと通じれますけども、同期するのか非同期するのかっていうのをここで選んで管理をすると、
うん、
いうこともできますよね。
これは結構実務的にも便利かなと思うんですけどね。
うんうんうん、
パターン作ってお客さんにこのパターン入れて書き換えてくださいみたいなことって多分ワークフロー的によくあることだと思うんですよね。
うん
うん、で今まではこうファイルで作らないといけないか、まあそういう管理画面で作れるようにするプラグインを入れるかっていうことだったんですけど、まあ、コアでサポートされるようになったんで、うん、一時ファイル作らなくてももうここでポチポチって登録してとか、
うんうん、そうですね。確かに、そうか、ブロックテーマのパターンのディレクトリの中に入れてみたいな感じで、まあ、提供するっていう形でしたもんね、今まではね。
そうですね。
それがここで入れて、しかもここで作ったものが、このマイパターンっていうところで、こうずらっと管理ができるっていう形になるので、お客さんと一緒にこの、管理画面の中に入って、例えば用意しといたんでとかそういうことがまあできるようになったりとか、
うん、
いうともありかもしれないですよね。うんうん、
ですね。
なるほど。うんうん、
だからフェーズ2が一区切りしましたみたいなことを言ってたんですけど、うん、6.3 でえらい変わっとるやんけとは思いましたね。うん。
あでも、一応 6.3 で終焉なんですね。
ああ、3で終焉なんですか。
そう、6.3 で終焉なので、今回でぐわっと変わったっていう感じなんですね、多分。
ああ、なるほど。うん、じゃこれで落ち着いてくれるといいんですけどね。
そうですね。でも、かなりこの、さっきお見せしたようなサイトエディターのね、UI の変更って大きかったので、ちょっとここで一旦落ち着いてっていう感じになるのかな。まあ、あとあれですね。次のフェーズに向けての管理画面のデザインの刷新っていうのが、ちょっと今、情報がちょっとずつ出てきてますけども、その新しい管理画面の UI とかの、こう、を見るとですね、アイデアの案を見ると、かなりこのサイトエディターのデザインに、かなり近しいという印象を僕は持ったので、こう全体的にこのサイトエディターのこの UI のような形にこうが浸透し、このワードプレスの管理画面全体にも浸透していくのかなというのは、ちょっと個人的には想像していたところです。
もう固定ページがあそこでこう見れるようになったんで、
うん、
よく使うのは投稿の固定ページでしょうから。あれがベースになるんじゃないですかね。
ですね。そうすると、また今度、このまあフェーズ2が 6.3 で終焉したと考えると、次の 6.4 からはフェーズ3の何かしら変更が入ってくるかもしれないと。でそうした場合に、管理画面のちょっとした変更であったりっていうのも、ちょっとずつ進んでいく可能性は今後出てくるかもしれないですね。6.4 に限らず、その後もそうです。うんですのでね、なんかこの WordPress の 6.3 リリースされて、まだ少しね、ちょっと画像ブロックの、サイジングの、ものとか、
うん、
そういったもののやり取りっていうのは、ちょっと有識者の方で GitHub の方でしていただいてとかしていて、今後少しね、そのフィックスされる部分が出てくるかもしれないですけども、ひとまず、フェーズ2終焉という感じですね。さあ、ここからブロックテーマも楽しんでいこうかという感じで個人的には思っておりますけども。
だいぶ、でも、 良くなったんじゃないですか。ブロックテーマ、やっとなんか使えるぞって感じに思いましたね、個人的には。なんか
か
メ
な
ニュー
り、
も整理されて。
そうですね。あとは、僕もちょっと触ってみて思ったのは、UI に慣れれば、ちょっと慣れは必要だと思うんですね。確かにそのサイトエディターになれるという部分は。あそこで例えば、今出てきたナビゲーションのところの管理であったりとか、なんとなくこの、流れがあるんですよね。左で選んで、真ん中に来て、エディターに来て、で、詳細が右でできるみたいな、そういう流れがあるので、その流れをなんとなくつかめると、かなりこうスピーディーに作業したりすることもできるんじゃないかなと思ってるので、ぜひぜひね、本当、ブロックテーマみんなに楽しんでほしいなとは思ってますね、僕は。続いてはですね、コミュニティビルディングワークショップジャパンについてという、トピックスなんですけども、コミュニティビルディングワークショップジャパンって何と思われる方多いと思うんですけども、こちらですね、こちらがコミュニティスキルを一緒に学ぶワークショップシリーズ、コミュニティビルディングワークショップジャパンが始まりますというアナウンスがありました。で、これはですね、位置づけとしては日本のワードプレスミートアップグループの一つという位置づけですね。ですので、各地方のワードプレスミートアップの中の、と同じレベルの位置づけの一つみたいな、グループの一つっていう感じですね。で、何をするのかというところなんですけども、ワードプレスコミュニティチームのちょっと役割の名称が少し変わったりとかいうことがあったんです。例えば今までだとなんかワードキャンプメンターとかいう役割のポジションの名前があったりとかしたんですけど、そういった役割の名称がちょっと変わったりしたものもあったりとか、あとは、これまでワードプレスがこの間20周年ありましたけども、20年続いてきたこの先、こちら次の世代にどういった形でこうコミュニティとか、ワードプレス自体をバトンタッチしていくかとか、そういったものをいろいろ考えていこうねとか、そういったような位置づけがあるというふうにちょっと僕は理解しています。で、またその日本の国内でワードプレスミートアップを運営している共同オーガナイザーとか、そういった方々が、運営している上で、ここにもちょっとありますね。メジャーのあるあるな悩みを相談し合ったり、っていうような情報共有の場であったり、というのも兼ねているというような形で、これはですね、先日開催されました。こちらはですね、先日行われたイベントですね、1回目なんですけども、イベントのキックオフと、あとは、ミートアップイベントに関するですね、情報共有とかお知らせといったものがありました。で、結構僕も参加してきたんですけども、やはりですね、このミートアップの基本のおさらいとか、あとはそういったところって結構忘れてたなと。ミートアップ、ワードプレスミートアップってどういうものなのかっていう、ある意味言語化してきたんですけど、今まで。してきたんだけども、やはりここで改めてその言語されたものを見ると、ちょっとニュアンスがちょっと修正した方がいいなとか、そういった気づきは個人的にはありましたね。で、こういったいろんな役割、新しい役割があるので、そういったものであったり、ワードプレスミートアップの会場費用申請の方法の紹介が改めてされたりとか、そういったものがありました。で、今お話ししてると、じゃあミートアップやってる人の会なのみたいな感じで思われるかもしれないんですけども、そうではなくて、ざっくりとワードプレスコミュニティに興味がある方は、どんな方でも参加していただければ、いろんな、こういう関係が広がったりとか、 いろんな情報共有ができたりっていうこともすると思うので、ぜひぜひなんかイベントをやってる人だけではなくてですね、コミュニティに興味がある方はなんか参加してもらえるといいかなというふうには思います。はい。そしてですね、次回ですね、こちらです。次回のイベントもすでに出来上がっておりまして、9月の8日ですね、こちら金曜日だったと思います。ですね、金曜日。で、夜9時から1時間という形で、ワードプレスのコミュニティが、応援している 100% GPL という形があるんですけども、そちらと、あとはそのワードプレスや、その他、商標ですね。商標についてちょっと、情報共有する回と。で、それを、クイズ大会形式で、みんな楽しくやりましょうというような、イベントが第2回として立ち上がりました。やっぱりその、僕もその、岐阜でコミュニティやっていて、いざほんとライセンスとか、いろんな話がちょっと出たときに、ちょっと困るときってあるんですよね。どうやって答えるのが正解だったのかなとか、正しいのかなっていうのをやっぱ悩むことってすごいいつもあるので、やはりこういうような形で、ちょっと相談ができたりとか、あとはそういった基本的なところの、共通意識が持てる会があって、僕はすごい嬉しいなと思ってるので、ぜひその、コミュニティやってるとかではなくてですね、ちょっと 100% GPL って何かちょっと知りたいなっていう方はですね、そんなライトな形ででもぜひ参加してもらえると嬉しいかなと思いますし、アーカイブも、出ますので、そういった形で、見ていただくっていうのもありかなと思います。こういう、コミュニティのですね、活動も、あるということで。でもやっぱ大事ですね。こう、なんていうかな、コミュニティが、活動していく上で、この大きい母体としてちょっとサポートしていくっていうのも大事でしょうし、やはり地方でやっているとね、僕もすごい思うのは結構孤立するんですよね。そこの中では、例えば、僕は一人でやってますけど、例えば複数人でやっていったとしても、複数人で多分孤立すると思うんです。地方って特に。なんで、こういう場所にちょっと、あえて自分からちょっと一歩進んで参加をして、他の人のなんか話を聞くっていうのがないと、なかなかその運営側としてちょっとフラッシュな空気が吸えない
っていうのがなんか、
あるかなと思うので、全然ね、この内容云々に興味がなくても、ちょっと他の運営やってる人のちょっと話聞きたいなとかね、そういった共同大型座さん の参加とかでもとても嬉しいと思いますしね。また6ヶ月、ここにも書いてありますけど、6ヶ月間月に1回特定のトピックを取り上げ、連続性のあるイベントの第2回ということなので、8月から始まって2月までなのかな、はい、6ヶ月連続でやるということですので、興味のあるところだけでも参加されて、とりあえず6ヶ月間は多分オンラインだと思うんですけども、はい、ぜひですね、興味のある方参加していただけるといいかなと思いますし、北島さん、こういうイベントあるみたいですけど、いかがでしょうか。
長崎やってたらですね、今言ってたかもしれないけど、
やっぱでもね、本当さっき言ったようにちょっと外の空気を吸うって結構大事だなと思うので、やはりそのワードキャンプ東京とかね、東京だけじゃなくてワードキャンプっていう大きい、自分がやってるとこ以外のところにもちょっと行くっていうのは、いろんな新鮮な空気が吸えていいかなというのは、確かにあるかなと思いましたね。ですので、また今後も、継続して続けられるということですので、興味のある方はぜひこちらのミートアップ のグループにだけでもジョインしておくとですね、お知らせ通知来ると思いますので、 また確認してみるといいかなと思います。それでは最後のトピックになります。国内のワードプレスミートアップ開催情報ということで、いつも定番ですけども、こちら、紹介していきましょう。はい。まずですね、今日は、先ほどちょっとお伝えしましたが、収録しているのは8月の14日、月曜日なんですけども、まず、近々にあるのは、まあ、このような形の、になってますね。ちょっと9月の方のイベントがですね、まだあんまり立ってないような感じですので、おそらく次回の、フック WP の配信では、もう少しイベントが、9月のイベントが増えているかもしれません。で、8月の16日は、19時からですね、愛知ワードプレスミートアップで、安全なワードプレスサイト運用のためにテスト環境を作ろうという会が対面で開催されます。で、8月19日14時から、新州ワードプレスミートアップ in 松本、ボリューム26ということで、ワードプレスとかの話をする会が開催されます。で、8月27日、13時30分から、千葉ワードプレスミートアップで、こちらは、対面とオンラインとハイブリッド開催ですね。レンタルサーバーを骨までしゃぶり尽くそうという内容になっているので、レンタルサーバーについて詳しく取り上げられるのかなという。
やるでしょうね。
ねえ、うん、レンタルサーバー間の違いとか、そういったお話なんでしょうかね。うん、で、9月になりますけども、9月5日、13時から、静岡ワードプレスミートアップオンラインで、ワードプレスの雑談会ということで、オンラインで開催されると。そしてですね、9月9日、13時30分から、こちら珍しいんじゃないですかね、対面で、群馬ワードプレスミートアップ第6回目が開催されるというふうになっております。はい。このような形でですね、ワードプレスミートアップも、また対面も、もしくはハイブリッドとか、そういった形での開催も増えてきてますので、ちょっと興味が湧いたようなね、もしくは距離的にアクセスができるのもあれば、ぜひ遊びに行ってもらえるといいかなと思います。ちなみに、岐阜はですね、先日やったんですけども、こう岐阜県の中にゲロ温泉ってあるの聞いたことあります？
名前だけは。
名前だけであります。ゲロ温泉っていうところがあるんですけども、岐阜市からだと、だいたい車で2時間ぐらいかかるんですよ。で、県内、同じ県内なんですけど。だけども、そのちょっと奥、2時間半ぐらい片道かけて遊びに来てくれた人がいたりとか、すごい遠くから遊びに来たりとか、あとは、岐阜の場合結構、彦根、滋賀とか、琵琶湖の方から来てくれたりとか、愛知県からわざわざ来てくれたりとか、結構その、ちょっと県をまたいだりとか、あとちょっと遠方からとか、結構高速道路使って毎月来てくれる人とかもいたりして、
はい。毎月。
なんかね、そう、毎月、その6ヶ月連続でその人来てくれたりとかして、まあ何かしら実りを感じて来てくれるんだろうというふうに思うようにしてるんですけども、そういったところで、まあ、多分、ワードプレスに関わったり、ワードプレスを楽しんでる方だと思うんですけども、そういったところで、まあ、同じそのトピックで話ができるっていう環境っていうのを、まあ、楽しむというのも一つ。今、ちょうど、ちょっとコロナがね、開けてきて、社会も開けてきた中で、楽しめる方法なのかなとも思いますので、はい。またね、そういうところ遊びに行ってもらえればいいかなと思いますし、でそろそろ北島さんも岐阜に来ていただいて、ね。
いや、行きたいですね。
ね、ちょっと飲み会をしないといけないですよね。
それ、下呂温泉あるなら、下呂温泉合宿もいいんじゃないですか。
結構ね、下呂温泉ってこう、なんか日本三大温泉街かなんかの一つでしょ、確か。
へぇ。
別府とか、ああいうとこレベルなんですよ。 うん。なんで、結構宿泊かかりますよ。いいお値段しますよ、旅館が確か。はい、なんでね、あの、足湯だけ行って帰ってくるぐらいがちょうどいいかなと思いますね。
足
湯。なので、ね、そういったものとかね、まあ、岐阜の場合だと、ああいう、鵜飼とかがあるのでね、うん、そう、鵜飼を絡めた、なんか、イベントとか、まあ、今年はちょっともう企画が難しいかもしれないですけどね、来年とか、やってみても面白いかもしれないですね。昔ね、うん、そういう機会一回あったんですよ、うん、企画が。あの、ワード鵜飼岐阜っていうのをやろうかって話をしてたことがあって。みんなで鵜飼船を、一層借りてご飯食べようかっていうのを考えたことありましたね、うん、
でもそう毎月来てくださる方とかが増えてくればそういうのやるとすごいいいんじゃないですか、
うん、ねえ本当に深まるしそうなのでそういう懇親的な時間もこれから作っていけるようなね感じの流れになっていくと思うので本当にそういう、まあ、地域コミュニティとして楽しんでもらえるような、ね、取り組みっていうのはしていきたいなと思いますね、うん、はい、では、今日の、トピック以上になりますけれども、収録を終えまして北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、6.3 出て一応僕もスノモンキーと2トン6.3対応でやってるんですけど、あんまりちゃんとまだ触れてなくて、6.3 を。
ああ、その対応はしてるけど、
はい、崩れないようにとかやっただけで、コマンドパレットとか全然使ってないし、
うん、
うん、まあ夏休みでちょっとあんま仕事がバリバリはやってないので、まあ、ちょっと触りたいなと思いましたね、改めて。
そうですね。まあ先日の、ミートアップで 6.3 の話をしてきたんですけど、まあ、それの、登壇資料をブロックテーマで作ってみようと。ブロックテーマを作ってみたんですね。うんうんうん、で、まあ、そこで一連、まあ、一つの流れとしてこう、ブロックテーマを使って作、サイトをビルディングして、作るというところを一通りやってみたんですね。6.3 を使って。ですけど、やはり、本当この 5.9 で、フルサイト編集ができるようになって、6.0、6.1、6.2 ってきて 6.3 ですけど、やはりかなりできること増えてますね、本当にね。
うん、
全然その 5.9 の時の日じゃないです。全く別物ですね。うん、なので、いざその何かそのサイトを作ってみるっていう、なんか一つの形を作るってみるのを、まあ遊びでもこうやってみると本当に、またなんかその開発とはまた違ったね、オペレーション作業になるので、面白かったですね、僕も今回作ってみて。
うん、
で、やっぱりそのまだまだ課題がないわけではないので、こういうふうにできたらいいなとか、いろいろありますけど、ただ、本当にその 5.9、最初に僕ブロックテーマ作った時に比べると、でも全くできることが違うので、はい、それはもう、まあ、今、その時に比べると、多くの方が今、取り組むと楽しめるんじゃないかなと思いますね。ちょっと、ロック WP の方でも、そのブロックエディター、に、ね、関するワークショップだったりと、あとは、以前その 6.2 でサイトエディターの紹介動画とかも作っているので、またちょっと、ね、作り直さないと。
そうですね、うん、結構変わってますね、
うん、そうなので、そこはですね、まあ、作り直して、まあ、そういうのを見てこう、またね、ブロックテーマやサイトエディター楽しんでくれる人が増えると、また僕たちの仲間も増えていくわけじゃないですか。うん、なので、そういった情報発信というのも、今後ね、6.3 に変わって、ちょっと情報もアップデートして、やっていきたいなというふうには思いますね。うん、ただ、あれですね、ブロックテーマの、ブロックエディターの ワークショップとかをちょっとまた夏休み終わった9月くらいとかでもやってみたいですね。
うん、
いろいろそうやってちょっと企画をして、ワードプレスを楽しんでいける楽しんで、もらえる人をちょっとずつまあ増やしていければ、フックダブルピーとしては、まあ面白い活動になるんじゃないかなと思っているところです。
そうですね、
はい、それではエンディングに参りましょう。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この番組では皆様からのコメントや感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトよりお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。モレインデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。